神様から祝福を受けたアブラハムさんにはイサクさんという子供がいました。そしてイサクさんには二人の男の子がありました。エサウさんとヤコブさんです。エサウさんがお兄さんで、ヤコブさんが弟です。お兄さんのエサウさんは長子の権利を持っていました。お父さんが死んだ後、その家のリーダーとなり、他の兄弟より多く財産の分け前を受け取ることができる権利です。ところが、ヤコブさんはお兄さんのエサウさんから、この長子の権利をレンズ豆の煮物一食分で買い取ってしまいました。そして、目の不自由なお父さんのイサクさんが自分の後継ぎを決める祝福の儀式を行うときには、お兄さんになりすまして祝福を受けてしまいました。このようにしてヤコブさんは正式にお父さんのイサクさんの後継ぎになり、おじいさんのアブラハムさんが神様からいただいた祝福を受け継ぐ人となったのです。お兄さんのエサウさんは弟のヤコブさんを恨みました。もちろん長子の権利を軽々しく売ってしまったエサウさんにも責任があったのです。しかし、ヤコブさんがずるかったのは確かです。エサウさんはヤコブさんのずるさに我慢ができなかったのです。そしてヤコブさんを恨んで、お父さんが死んだらヤコブさんを殺してやろうと思うようになりました。そのことを知ったお母さんのリベカさんはヤコブさんを自分のお兄さんの家に行かせて、そこで預かってもらうことにしました。こうして、お母さんのお兄さんの家、つまりおじさんの家にヤコブさんは行くことになったのです。その家は、イサクさんの一家の住んでいたベールシェバというところから、ずっと北にある遠いハランという町にありました。ヤコブさんは一人寂しくハランを目指して旅に出ました。一日歩いて日が暮れましたが、その近くには泊めてくれる家はありませんでした。そこで石を枕にして野宿をしたのです。その場所でヤコブさんはとても不思議な夢を見ました。天国への階段があって、天使たちがその階段を登ったり下ったりしていたのです。しかも神様がヤコブさんのそばに立っておっしゃいました。私はあなたの父祖、アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地を、あなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ、東へ、北へ、南へ広がっていくであろう。地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。ヤコブさんは自分のふるさとを離れて 一人で旅をしていました。おじさんの家に行った後、どんなことが起こるのか分かりません。きっと不安だったでしょう。ところが神様はヤコブさんと共にいて守ってくださり、この土地に帰ってくることができるようにしてくださるというのです。それだけでなく、ヤコブさんの子孫は大地の砂粒のように多くなって、この土地を与えられるというのです。ヤコブさんはどんなにか励まされたことでしょう。ヤコブさんはやがて目を覚まして、一人ぼっちのように思える自分にも神様が共にいてくださるということを知りました。そして神様が共にいてくださる記念として、枕にしていた石を立てて、その場所をベテルと名付けました。ベテルというのはこの時代の言葉で神の家という意味です。神様が共にいて、神様の言葉を聞かせてくださる場所、それが神の家です。私たちにとっては教会が神の家なのですね。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、ふるさとの家を離れて遠い知らない場所に旅をしていくヤコブさんとも、神様は共にいてくださいました。そしてヤコブさんを守ってくださり、必ずこの場所に連れて帰り、そしてヤコブさんの子孫にこの土地を受け継がせるという素晴らしい約束をしてくださいました。どんな場所も神様の言葉を聞くことができれば、そこが神の家になるということを私たちはこのお話から教わります。神様、私たちが教会で神様の声を聞いて、そして神の家で神様を礼拝する、この幸いなことを続けていくことができますように、そして天国のふるさとに帰る日まで神様が共にいてくださいますようにお願いします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。